私は2024年度に英語で合格しましたが、これから私の合格体験談をお話しさせていただきたいと思います。まずはじめに受験の動機をお話しさせていただきます。私は都内の私立大学で職員として勤務しており、この資格を定年後のセカンドキャリアとしたく挑戦いたしました。といっても大学時代までは英語学習に特段興味がなかったのですが、就職後に大人のやり直し英語として趣味の範囲で英会話スクールに通い始め、レベル測定のために TOEIC も定期的に受けるようになりました。その後、仕事で知り合った友人がこの資格を持っていて、通訳案内士という資格とハローの存在を知りました。そしてちょうどオリンピック特需で一次試験のハードルが下がった時期でもありましたので、なんとなく私も取れるかもとハローの教材で学習し、受験を開始しました。しかし、そんな軽い気持ちでこの試験、特に二次口述試験に合格するはずがありません。ハローの教材のおかげで、特需時代に3回二次試験まで進んだものの、これだという対策方法が見つけられないまま、受けては落ち、受けては落ちを繰り返していました。そのうちに特需時代も終わり、合格のハードル、特に英語免除が TOEIC 900点に上がった時点で、もう私には無理かもと思い、また同じ頃ボランティアガイドも始めたので、別に資格はなくてもいいやと現実の高い壁から逃げるような形で数年受験を中断してしまいました。そんな時に起きたのがコロナ禍でした。海外旅行に行けないならと代わりに何度か京都を訪れ、コロナ禍で取り戻した落ち着いた風情の中、改めて日本文化の素晴らしさを実感し、やはりプロのガイドになりたい、定年後のキャリア、セカンドキャリアにしたいと再受験を決心しました。以上が受験の動機になります。これから先はそれぞれの試験対策をお話ししていきます。まずはじめに第一次筆記試験対策をお話しします。私は英語は TOEIC 免除、日本地理、歴史、通訳案内の実務は昨年合格しましたので、今年は一般常識だけの受験でした。まずはじめに外国語、英語についてお話しします。私にとっては慣れ親しんだ TOEIC での英語免除を狙いたいと、英会話スクールの日本人講師に相談をしました。当時は800点後半は行くものの、900点の壁がどうしても超えられなかったのですが、英語力はあるが、2時間を完走する TOEIC の体力がないのではとのアドバイスをもらい、そこから毎月本試験を受け続け、6、7回受験したときに920点を取ることができました。その後は去年までに2年にわたって免除となる4月、5月、6月の試験を受けて、1回900点を超えられる程度にだけ対策をしました。といっても、公式問題集を2時間通しで、やることが私の対策でした。もともと意志の弱い人間なので、コロナ禍に参加し始めた TOEIC の勉強会や模試会に参加し、強制的に2時間通しでやる環境を確保しました。今回の合格で勉強会にも参加する必要はなくなりましたが、主催の先生よりリスニング対策はスピーキング対策にもなるので、できれば続けた方がいいとのアドバイスをいただいたので、これからは時間を許す限り楽しみながら TOEIC の勉強も続けたいと思います。次に日本地理の対策です。小さい頃から社会科科目が好きだったせいか、ハローの無料講座の資料と動画のみで本試験を毎回突破することができました。ただそれは資料を読みながら解説を聞くだけではなく、動画での説明をできる限りマラソンセミナーや白地図、補助資料に書き込み覚えるように努めました。地理の場合、マラソンセミナーより補助資料の内容、特に充電券を覚えるのが大変でしたが、実際に補助資料からの出題もありましたし、忘れられないのが動画の中で説明があったうだつが出題されたことです。昔の防火壁ということは動画内の先生の口頭解説のみだったのですが、印象深かったので資料にメモをしていました。先生があえて口頭で加えることはやはり重要ポイントなのだと実感しました。次に日本歴史の対策です。歴史も日本史も小さな頃から好きだったため、基本的には楽しみながら学習しました。ただウィークポイントだったのが、文化史が苦手というより嫌いだったため、受験し始めた頃は神社仏閣や仏像、美術品の名前や写真、収蔵場所がなかなか覚えられませんでした。ただ再受験後は京都で実際に実物を見たものも増え、写真との整合問題も楽にできるようになりました。歴史・地理ともに受験のたびにマラソンセミナーを2回繰り返しました。そして資料は受験のたびにあえて印刷し直して、改めて手を動かして動画講義の要点をメモすることで知識の定着をより強固にしました。次に一般常識の対策です。実は一次試験で一番苦手意識を持っていたのが、一番出題範囲が広いと感じた一般常識です。最初に受験した時も一般常識だけ不合格となり、そこからしばらく一次試験は一般常識のみ、次の年その他の科目、次の年一般常識の受験サイクルとなってしまいました。昨年は一昨年の合格で免除だったため、今年新たに受け直しが必要でしたが、1科目だけというのが逆にプレッシャーだったのか、試験当日は明け方まで寝つけませんでした。学習方法としては、今年度と昨年度の観光白書完全版を2度目を通し、数字キーワードとその意味を暗記するという方法を行いましたが、昨年まではこれでよし大丈夫と試験終了後に思えましたが、今年の問題は数字の推移が意味することや、 観光白書の作り手が分析したことなど、内容の理解が求められ、目を通すだけでは太刀打ちができない設問が多かったです。また、例年は最新の観光白書からの出題が多かったのですが、今年は予想外に昨年度からの問題が多く、試験の途中でこれはまずいかもと不安になり、どこか落ち着かないまま終了してしまいました。一次合格の後に行った自己採点で実は29点だったと分かり、得点調整がなかったらと今でもゾッとしますが、一度死んだも同然、こうなったら絶対最終合格するとこの時点で決意を新たにするきっかけともなりました。次に通訳案内の実務の対策です。これは純粋にハローの教材の観光庁研修テキストをマーキング部分中心に数回読み込む、それだけを受験のたびにやってきました。内容を理解しながら読み、あとは大人の常識をフル稼働させればなんとか合格点をクリアできるのではと思います。次に第一次筆記試験受験の感想を申し上げます。先ほど申し上げた通り、今回の一般常識は感覚として合格点ギリギリかどうかと思ったので、あえて答え合わせはせず二次対策をしながら一次の結果発表まで待ちました。ただ去年の二次不合格の直後からすぐに二次の対策を始めていたのに、二次が受けられないまま今年は終わってしまうかもと、どこか気もそぞろで身が入らず、試験後の1ヶ月は非常にもったいないことをしたと今でも思います。一般常識はとにかく観光白書の読み込みと、普段からさまざまな分野のニュースを気に留めるなど日頃の意識が重要と強く感じました。次に第二次口述試験対策についてお話しいたします。実は受験票が公開された時にサプライズが起きました。実は今回の受験会場は私の母校だったのです。先ほど申し上げた通り、大学時代までは英語学習に特段興味がなかった私が、卒業以来このような形で母校に里帰りするとは驚きましたが、もうこれは千載一遇のチャンスだと、さらに合格を絶対するぞと心に強く思いました。また本来の試験対策とは別となりますが、これ今までの二次口述試験の経験から行ったこととして、まず試験教室に入るまでの練習をいたしました。具体的には廊下から入る練習、廊下に椅子を置いて面接時に持っていくと決めたカバンを持って失礼しますと入り、着席までの所作を練習しました。これは上山先生も推薦されているハッピーガイド並みにもつま先までがっつり見られると面接について書いてあったことから始めた練習で、去年まで廊下で待機中大変緊張したので、これも練習した方がいいと 思い、試験前1ヶ月前から練習として行いました。また上山先生から模擬面接特訓で教わった自己紹介を完璧にするということ、自己紹介の練習も毎日行いました。もう一つ対策として考えたのが、自分の使いやすいペンを吟味して持っていくことです。面接の際に緊張で手が動かなかったこともあるので、自分として使いやすいもの、サラサラ書けるもの、色も見やすいものとして、私は三菱のジェットストリームの青を選びました。これを3本当日持っていって机に出したのですが、もしかすると面接の方からぎょっとされたかもしれません。次に具体的な対策を申し上げます。二次口述試験に関しましては、以前より独学に限界を感じていたため、普段から通っている英会話スクールの日本人の講師の個人レッスンを前回の二次試験受験前から1年強受け続けていました。この日本人の先生からは本当にいろんなことを学んだのですが、一番強く感じたこと、大事と感じたことは、英文を作って相手に話すときに受動態ではなく能動態にした方が訳出中に混乱しないし、相手にも通じやすいということです。その後は SV を意識したシンプルな能動態を作る練習をしました。そして今回の外国語訳でもすべて能動態で訳出しました。外国語訳の具体的な対策方法として、私は特にこの外国語訳に苦手意識を持っていたのですが、教わって取り組んだ練習方法は、まずはじめに外国語訳の過去問を読み上げアプリにコピペして読み込ませ、読み上げてもらい、初見で口頭訳を行います。その後日本文を見ながら英文を書いてみるということをしました。これをすることによって、とっさに出た口頭訳で使った単語と時間をかけて考えた単語のズレを確認することもできました。そしてその書いた英文を次のレッスンの時に持っていき、内容を添削してもらいました。そしてまたさらに添削してもらった内容を清書しました。書くという行為は大変時間のかかるものでしたが、最後に清書した内容はプレゼンの内容としても使えると思いました。実際に今回の試験でプレゼンで説明した町屋作りは、昨年度の外国語訳を練習して覚えていたものでした。最終的に外国語訳の問題は過去8年分を2回練習しました。外国語訳を行う際にメモの取り方を考えたのですが、試行錯誤した結果、物や風景などの場合は説明をあえて文字にはせず、簡単なイラストを描いた方が情報を多く書き留めることができることに気づきました。 そしてそのイラストを見て、その後の訳出もしやすいことに気づきました。その他 NHK の5分10分の短いニュースを録画して、日本語でメモを取る練習もしました。次にプレゼンの対策方法を説明いたします。先ほど申し上げました通り、外国語訳の過去問を書いて清書して覚えるということを練習していましたので、まずそれがプレゼン対策にもなったのではないかと思います。そして日本的辞書英文説明300選の出だしの文言として暗記するように努めました。また構成で重要と思ったのは、何と言っても模擬面接特訓の際に上山先生からアドバイスいただいた階層を意識する、一丁目一番地は何か、大項目から小項目へにつきます。本番でも意識してプレゼンしました。特訓の面接特訓の前はプレゼンの練習に迷いや不安がありましたので、この模擬面接特訓を受講しなければ絶対に合格はありませんでした。最後にシチュエーションの対策をお話しいたします。こちらもハローの質問の類型を何度も読み、スクールの先生相手に練習しました。頭で理解したつもりでも、切り返しのアイディアを考えながら実際にやり取りするのは難しかったので、事前に練習をしてよかったと思っています。次に実際の第二次口述試験のお話をしたいと思います。まず当日ですが、自分の母校とはいえ電車の遅延が怖かったので、1時間ほど前に最寄り駅に到着するようにしました。そしてコンビニのイートインスペースで300選を開いていると、受験される方ですか、初めてなので不安なんですと韓国語受験の韓国人の方に声をかけられました。私は今までいっぱい受けてますので緊張されなくて大丈夫ですよ、笑顔でドーンと構えていきましょうと大学の中までガイドさせていただきました。ここでだいぶリラックスできたと感じています。そしてその後はどうしても試験前に大きな声で自己紹介の練習がしたかったので、受付前に人のいないところで声を出してから受付に進みました。私は11時スタートの1番目で、5分ほど前に廊下で待機し、いつもの You may come in という無機質な言葉がまた来るんだなと待っていたところ、11時ちょうどにお待たせしました、どうぞと女性の日本人試験官から優しく声をかけられ、びっくりしました。さらにここでリラックスできたと感じています。次に試験官の特徴についてお話しいたします。まず日本人試験官ですが、今お話しした通り、とてもにこやかで優しい雰囲気の方で、こういう方にガイドしてもらいたいと一瞬で虜になるような方でした。60代前半だったと思っています。中に入りますと、カバンはどうぞこちらに置いてくださいねと優しく、 かつはっきりと指示いただき、試験直前にもホスピタリティとはこのようなものと示していただいたと思っています。次に外国人試験官の方ですが、私が感じたのはこちらの試験官の方はちょっと緊張気味だったのではないかと思います。なぜかと言いますと、試験中終始手元の資料を見ていたので、試験官として慣れてない方なのではと感じました。また入室後、グッドモーニングと声をかけると小さく返答があり、この時点でこの方は試験中も小さな声かもと予想しました。当日はとにかく通訳案内士になりきるため、今日はガイド初日と想定し、 Good morning, it's nice to meet you と言ってから、お決まりの名前、生年月日、住所を言いました。その際、昨年も受験していたので分かっていたはずですが、改めて試験官とこちらの距離が結構離れていると感じました。体感的に3メートルぐらい離れていたように感じます。やはり大声で話そう、発声練習しておいてよかったと思いました。次に試験官からの注意事項なのですが、これは昨年も同じでしたが、プレゼンの際に日本人試験官より2分程度で説明するように言われ、説明の間に外国人試験官より3つのトピックが書かれた A4 の紙が渡されます。ですので実際は30秒より多くテーマ選択の時間があると思います。それに対して外国語訳の前には1分から1分半で通訳するようにと言われました。私はどちらも時間オーバーしなかったのですが、プレゼンは2分超えても多めに見てくれそうと思いましたが、外国語訳は厳密に打ち切られるのではないかと思います。次にプレゼンについてお話しいたします。私の回は南海トラフ地震、337拍子、飛騨高山がテーマとして出題されました。どれも想定外のお題で、一瞬どうしようとひるみましたが、私は富山出身で飛騨高山へはアクセスがよく、昔何度か行ったことを思い出し、その場で思いつく限りのことをメモしました。そして岐阜県にある江戸時代の町並みが残る自然豊かな観光地をはじめに言うべき大項目にして、基本的に住居だが店や倉庫、作業場を兼ねているという町屋作りの説明やろうそく作りが有名ですなどを追加して話しました。しかし当日はキャンドルという単語が出てこず、古いライトでろうそくというものと言ってもしまいました。そしてもう言い切ったなと感じたところで、ぜひ日本滞在中に伝統的な美しい雰囲気を持つ飛騨高山を訪れてくださいとして終了しました。プレゼンの締めのセリフはあらかじめ2つに絞っており、観光や食べ物の場合は日本滞在中に〇〇をお楽しみください、または訪れてください。また今回の南海トラフ地震のような説明ワードの場合は、この情報があなたにとって有益であれば幸いです として練習していました。次にプレゼンの際の試験官との質疑応答です。まず試験官から予想外の質問が来ました。そこにはどうやっていきますかという質問です。実は私は富山からいつも車で行っていたので電車のルートがわからなかったのです。でもここでひるんではダメだと思ってしれっといくつかの駅から電車で行けます、詳しくは後から調べてお答えしますとしました。そうしますと次に来た質問が電車以外の方法はありますかでした。これもわからなかったのですがとっさにバスも出ていると思いますのでお調べしますと回答しました。この時点でこの回答では分が悪いのではとハラハラしたのですが、次に来た質問が有名な食べ物があるかご存知ですかというものでした。ここでハッと子供の頃好きだった五平餅を思い出し大きな声で知ってます、五平餅という食べ物が有名ですと返しました。そしてこの餅は餅用の米ではなく普段私たちが食事で食べる米で作られています、醤油味で美味しいんですと言いました。ただ調べてみると実際には味噌味や味噌味などいろいろありましたので、この説明が良かったのかどうかはちょっとわからないところです。その次に続いた質問がそれは作る体験ができますかというものでした。これも実際に飛騨高山に行って知ってましたので体験できるお店を探してみますが、もしなくてもお店の前で実演販売をしているので見て楽しむことができますと回答しました。この後も質問が続きそうでしたが日本人試験官よりはい結構ですと言われて終了しました。次に外国語訳についてです。外国語訳は人力車についての問題でした。この人力車の外国語訳を先ほど申し上げた通り私はすべて能動態で訳出しました。例えば人力車は現在のタクシーのような役割を果たしていましたという文章があったのですが、これを例えば人力車はタクシーのように使われたでもよかったのだと思うのですが、私は人々は人力車をタクシーとして使っていましたとして訳出しました。この方が外国人試験官つまり外国人観光客がイメージしやすいのではないかと思います。また人力車も車夫も該当する単語がすぐに思いつかなかったため人力車という乗り物、車夫という人と英語で説明した上でその後は最後まで日本語で通しました。シチュエーションの際に外国人試験官がトライショーと言ってましたが今さら変えてもと思い切り替えずすべて日本語で通しました。次にシチュエーションについてお話しします。シチュエーションは3人家族が車夫から3人一緒に乗ることはできないと言われ困っているというものでした。私はまずお子様を膝に乗せて人力車に3人で乗ることができないか車夫に聞いてみますと回答しました。その次に試験官からは それはもう聞いてダメだと言われている。三人で乗りたいのにどうすればいいか、と言われました。私は、それでは三人乗りの人力車を探してみます。あるいは、奥様とお子様、私と旦那様が別れて、二つの人力車で移動するのはどうでしょうか、と提案しました。そうしましたら、試験官より、ああ、一緒に移動できるのね。でも、娘は一緒に乗って写真を撮るのを非常に楽しみにしているの、と言われました。私は、では、全員で最初に一緒に乗って、写真だけ撮らせてもらえるか、聞いてみます、と回答しました。そうね、と言われ、あ、ここで終わるのかな、と思ったのですが、まだ続き、でもそもそも二人乗りと書いてないからわからなかった。どうして書いてないの？と言われました。私はとっさにお気持ちお察しいたします。日本人はもともと人力車が二人乗りと知っているので書いてないのだと思います。申し訳ございません。別の案として嵐山は大変雰囲気が良いので歩いて楽しむのはいかがでしょうか、と回答しました。このあたりでおそらく時間を気にした日本人試験官から、はい、もう結構ですよ、と明るく言われて終了しました。以上が実際の二次口述試験のお話でした。次に第二次口述試験受験後の感想を申し上げます。5回目にして初めてやりきったと終了後に感じました。これまでは練習不足から来る不安と緊張から試験中に自分が何が言いたいのか何を言ってるのか分からなくなることがありましたが、今回本番で明らかに違ったのは自分でコントロールしながら話していると試験中にも感じたことです。試験まではやればやるほど不安が募りましたが、やはり練習は裏切らないのだと再認識しました。そして終わって改めて思ったポイントとして、まず通訳問題は全部内容を拾うのは無理なので、いかに簡単な文と単語で内容をざっくり伝えられるかということだと思いました。1分の制約というプレッシャーは相当なものだと感じていたので、止まらないように、流れるように、後戻りしないようにと練習しました。当日も全部は網羅できていなかったと思いますが、重要な部分、例えば数や年代、そしておそらく今回は明治時代から昭和初期という内容が重要だったと思うのですが、ここは分かってるとばかりはっきり大きく読み上げました。そして練習の際、通訳から練習するかプレゼンから練習するかですが、私はやはり外国語訳に不安を感じていたので、外国語訳の練習から始めました。実は不合格だった一昨年の二次試験では、プレゼンは恐ろしいことに、ほぼ出たとこ勝負で当日を迎えました。ただ、プレゼンのお題で桜前線が出ていて、この桜前線がその前に練習した通訳問題に出ていた内容だったので、覚えていた過去の通訳問題をそのままプレゼンとして話しました。もちろん一昨年は不合格だったのですが、この時に通訳問題はそのままプレゼンに使えるかもと思いました。 今回の人力車もそのままプレゼンに使える内容になっているのではと感じています。ですので最終的には自分の不得意なものから攻めた方が良いのではないかと思います。プレゼンに関してはネタを作るのは正直キリがないので、自分の得意分野を整理して練習に使いました。私は富山出身でしたので、まず昨年敦賀まで延伸した北陸新幹線、これについては何でも話せると思ってプレゼンの練習のネタにしました。また私はお酒が好きなので、日本酒や伝統的酒造り、こちらもプレゼンのネタ作りに活用しました。暗記をするというより2分間の感覚をつかむという意味で練習をしました。そして上山先生から教わった大項目から小項目へということを常に意識して練習をしました。実際に暗記をするために内容を作ったこともあるのですが、逆に話している最中にあれなんだっけと止まってしまい、逆効果かもと思ったことがありました。ですのでガチガチに暗記するというのはやめようと思いました。その代わり過去3年分のプレゼン出題をどれだけ話せるか話せないのか、すべて実験練習をしてみました。不得意分野はどうやってつなぐのか、これも実験してみました。しかし通訳問題の暗記が効いているのか、意外と何か話せました。さらにお題は当日3題出るので、まあなんとかなるかと最後は開き直った感覚でもありました。その次、そして、次にハローのメルマガ、無料動画、無料教材などで役立ったものをお話しします。繰り返しになりますが、一次試験はほぼハローの無料講座と動画のみで毎回突破させていただきました。二次は自分の実力不足から別にプラスして個人レッスンを取りましたが、模擬面接特訓の際に上山先生からいただいたアドバイス、すべてが二次の真髄だと今回改めて感じています。特に自己紹介を完璧にする、プレゼンは階層を意識する、笑顔でゆっくり丁寧に、最後まで会話継続のやる気を見せる、これらは最後の一瞬まで意識して臨みました。最後に今後の抱負についてですが、現在は本業があるため今年ではなく来年の新人研修を受け、その後機会があれば単発の副業としてガイドデビューしたいと考えております。そしていずれ来る定年後の本業からのシフトに備えていきたいと思っています。しかし当然ながら自分の知識不足、語学力不足を痛感していますので、この1年はボランティアガイドで実践を積みながら自己研鑽の期間として有効活用していきたいと思います。以上にて私の合格体験談は終了させていただきます。最後までお聞きくださいまして誠にありがとうございました。